多文化共生レインボープラス、サラダボールカンパニー、セレジャカフェ、愛知歌人歌教国際交流会、アイウエ大口、モヤイ、マチネット大口。多文化共生レインボーとは、大口町で多文化共生や国際交流に関わる事業を行っている団体が集まって結成しています。私たちが住むこの町には様々な人たちが暮らしています。それぞれの国籍、文化、習慣や価値観も様々です。それらを認め、尊重し合い、同じ地域の住人として、共に安心して暮らしていける社会。それが多文化共生社会です。大口町内の外国籍住民数も年々増えており、年間約100名増加しています。令和8年4月現在では、1036人、町民の 4.3%、およそ23人に1人の外国籍住民が暮らしています。この先も外国籍住民の方は増加していきます。国籍で区別せず、お互いを尊重し、支え合いながら暮らしていくことが大切です。優しい日本語とは、優しい日本語とは、相手の理解度に応じ、文法、言葉、文章の長さに配慮して、分かりやすくした日本語です。1995年の阪神・淡路大震災で、外国籍住民が地震発生時の緊急速報や避難警報が理解できず、多くの方が被災したことをきっかけに取り組みが始まりました。もともとは外国籍住民向けに始まった優しい日本語ですが、そのコミュニケーションのポイントを意識することで、子どもや高齢者、障害がある方など多くの人にとっての優しい日本語になります。大口町の外国籍住民の多くが英語圏外であり、多国籍化が進んでいます。多言語対応にも限界があり、優しい日本語の必要性が高まっています。行政区別外国籍人口、上尾口64人、柿田200人、さつきが丘16人、与野226人、下尾口102人、大屋敷44人、豊田73人、秋田98人、中尾口85人、十津保46人、小木田82人。優しい日本語の作り方。はじめに、1、数ある情報の中から必要なものを取捨選択する。次に、文章レベル。2、伝えたいことを前に持ってくる。3. 必要に応じて補足情報を加える。次に、文レベル。4. 一文を短くする。5. 主語と述語を明確にする。次に、単語レベル。6. 難しい言葉を優しい言葉に置き換える。最後に、体裁を整える。7. 分かち書きにする。単語と単語の間にスペースを入れる。8. 漢字にはすべてルビを振る。9. 必要に応じて写真やイラストをつける。例文。資源ゴミは来週の日曜日です。具体的には、缶や瓶などのゴミは来週の日曜日に捨ててください。大雨警報が出ています。具体的には、雨がたくさん降ります。気をつけてください。緊急地震速報です。先ほど東海地域で地震が発生しました。身の安全を確保し、速やかに最寄りの避難場所へ移動してください。具体的に、地震です。東海地域で地震が起きました。安全なところに逃げてください。その後、近くの避難場所へ行ってください。以上。町の仲間にインタビュー。徳喜さん、中国出身、大口町在住、在勤。いつ日本に来ましたか？平成16年に来日しました。当時は日本語が全くわかりませんでしたが、日本で結婚し、子供にも恵まれ、仕事も順調に続けています。 苦労もありましたが、多くの学びと喜びがあり、今の生活に感謝しています。大口町に来たきっかけは、平成29年に仕事で来ました。静かで落ち着いた環境と春に咲く美しい桜が気に入っています。機械設計の仕事をしており、世界トップレベルの機械企業があるこの地域で働けることを誇りに思っています。好きな日本料理は何ですか？寿司や焼肉が好きです。中国の餃子やラム肉火鍋もよく食べます。家族や友人と一緒に食事をする時間を大切にしています。日本と中国の好きなところを教えてください。日本の厳しさの中にある丁寧さや交渉精神、そして礼儀正しい人との接し方が好きです。一方で、中国の長い歴史に支えられた文化の奥深さや、常に新しいことに挑戦する創新精神にも魅力を感じています。これからの夢は、これからも家族と共に大口町で穏やかに暮らし、仕事を通して地域に貢献していきたいです。そして日中両国がこれからも友好的な関係を保ち続けることを願っています。ラミチャネ・プラディップさん、ネパール出身、大口町在住在勤。いつ日本に来ましたか？平成30年に留学生として日本へ来ました。ものづくりが好きな僕にとって、日本のものづくりの技術やカルチャーは憧れでした。日本人の勤勉な仕事への取り組み方と生活や文化も自分に合っていると思いました。そして世界的にもお手本になっている日本の時間に対する正確さや暮らしの安全性を実際に感じてみたくて日本を選びました。大口町に来たきっかけは、東京で2年間日本語の語学学校に通い、その後、靴作りの専門学校で2年間勉強しました。革靴メーカーからアプローチを受け、大口町の工場に勤務が決まり、大口町に来ました。仕事の都合でしたが、東京という大きな町のノイズに、そろそろ飽きたかなと思った頃に、大口町の静かな町で暮らすことができ、大満足です。引っ越し前は交通の利便性が少し心配でしたが、コミュニティバスがたくさんのルートを走っていて安心しました。事前もお祭りなども豊富な町で引っ越してきてよかったです。毎年咲く美しい桜もとても気に入っています。仕事以外の活動を教えてください。子供の頃から人の役に立ちたい気持ちが強く、日本語教室、セレジャカフェのことを知り、ボランティア登録をしました。今は毎週土曜日に日本語を教えるほか、畑で野菜を育てたり、暇な時に革小物など作ったりしています。温泉巡りも趣味です。ネパールについて教えてください。大体の人が三角の国旗とカレーのイメージだと思います。その他に知ってほしいことをご紹介します。ネパールは他国に植民地支配されたことなく、実質的に独立を保ち続けてきた国です。地理的には標高60メートルから8848メートルまでの極端な高度差がある珍しい構造で、面積は14万7000平方キロメートル。人口は2969万人ぐらいです。小さい国ながらも、8000メートルの山が8座もあり、たくさんの川や清流など観光スポットも盛りだくさんです。また、古い時代に作られた美しい寺院やお城などもたくさん。特に首都のカトマンズは寺院の町と呼ばれ、町そのものが美術館のようで繊細な作りの寺院であふれています。日本の民族は少ないので驚くかもしれませんが、ネパールは今も全国で125以上の民族がいます。これからの夢は、将来はもっと人の役に立てればと思います。それに先立ち、まず日本国籍を取得して、 日本にいる外国人の日本語や日本の文化、公的な手続きをサポートしていきたいと思います。あと、できるだけ多くの温泉や観光地を旅したいですね。サラダボールカンパニー、諸般の事情から今年団体を解散することになりました。皆様のご協力により、令和7年度のエコキャップ運動で、累計666人分のワクチンを世界の子どもたちに寄付できました。また、近年では子どもたちの未来に生きる力を育む大口子どもカレッジも開催できました。ご協力いただいた皆さんのご厚情に心から感謝します。子どもの日本語学習サポート教室、あいうえ大口。毎週木曜日、白山ふれあいの森で活動中。学年も違えば、ルーツも違う子どもたちです。学校の宿題やドリルをすることで、日本語の学習、遊びを通じて、友達との関係づくりを学びます。昨年は、進路ガイダンスを開催。将来について考えました。吹奏楽の演奏会に出かけたり、冬休みのお楽しみ会では、家族も一緒に楽しい時間を過ごしました。日本語教室セレジャカフェ、毎週土曜日午後6時から町民活動センターで活動中です。活動開始から11年が経過した令和7年度はボランティアが3名増え、学習者の方もほぼ定着していて、落ち着いた雰囲気で教室活動が続けられています。今後も和気あいあいと楽しく教室活動を続けていければと思っています。皆さん、ぜひボランティア体験に来てください。NPO 法人まちねっと大口、セレジャカフェをはじめ、NPO 団体のサポートや多文化共生に関する事業を、町民活動センターを拠点として行っています。多文化共生レインボーの皆さん、大口町とともに、多文化共生社会実現のための事業や講座を開催していきますので、皆さんどうぞご参加ください。地域団体や企業との連携企画も大歓迎です。愛知華人華僑国際交流会、平成27年に発足し、日中友好の架け橋の役割を果たすべく文化交流を中心とした活動を行っています。中国の伝統文化と郷土料理の得意な会員が在籍しており、在日外国人のサポートもしています。ふれあい祭りに出展しており、今後も大口町を中心に活動していきます。もやい大口町海外派遣事業経験者のうち有志のメンバーが参加しています。大口町海外派遣事業参加者のサポートに加え、国際交流や被災地復興支援に関する活動を行ってきました。町内事業に参加することで、まちづくりへの興味関心を高め、未来の大口町の若い力の育成を目指しています。ボランティア募集、町内2つの日本語教室ではボランティアを募集しています。多文化共生や仲間づくりに関心のある方、ぜひ活動に参加しませんか。資格経験は問いません。子どもの日本語学習サポート教室、あいうえ大口、日本語教室セレジャカフェ、問い合わせ先まちねっと大口、電話226642。活動中の写真6枚が載っています。